今日の水戸黄門様はレギュラーのお二方にお越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今回のね、その自民党の政治資金の問題、
はい、
これね、今西さん、玉虫どころ違いますね、これ、
うん、
もうんで三択負けた言いますけれどもね、
はい、
もうちょっと今西さん、この選挙に行く人間増えると思ってました、
はい、逆でしたね。
ああ、そうでしたね、
うん、
もう興味なくしてるんです、
うんうんうんうん、
というのはもうまた結局ね、自民党のやってることやから、うん、もう本当になんとかね、日にち稼ぎで引っ張ったら、うん、国民忘れるやろうっていうね、
うん、
もうグレーどころ違いますね。
そうですね、本当に、ね、あの国民から見るともう諦めきってるというか、
うんうん、
今の国会議員バチつけてる人は誰が出てきても同じで、うん、同じ穴の無地穴だと思ってるんですよね。
なるほど。
だから選択の余地がないから行かないんですよ、
うんうん、
本当に投票率がどんどん減ってるでしょ。
そうですね、
うん、まあ、だから、まあ、極論から言えばもう今のバッジをつけた人たちがみんないなくなるまで、はい、与野党を含めて、うん、やっぱり政治は変わるとはみんな期待しないんじゃないですかね、うん、だからどんどんどんどんやっぱり力が落ちてくるし、問題が出てくるし、で国民は離れていくっていう感じだと思いますね、
うんうん、そうですね。
もっと、うん、あの今日本が一番の岐路にいるわけですよ、う
ん、はい、
あの国際的な流れを考えたら、うん、昔ね、円高の時代ってあったんですよね、うん、相当ね、
はい、うん、
それはね、バブルの時って株価がだいたい4万近くなったら、
うん、
円70円台ですよ、
うんうん、ところが高いですね、70円ってちょっと想像つかないです ね、
ですね。ところが今ね、それ上回ってるんですよ、うん、4万なんぼにいって、
う
ん、
そうそうです、
それが150円をスーッといってるわけでしょ、う
ん、
これね、経済から言うと今西さん、おかしい
です、おかしいですね、
めっちゃくちゃおかしいですよ、
うん、
それで何にもしないでしょ。
そうです、
うん、そうですね、
考えられない、
うん、
で今ね、日本が為替介入をね、3兆円しょうがないしょうがない、
うん、
絶対無理です
、うんうん、追いつかない、
元の部分が弱ってる国にね、
うん
う
ん、
どうしようね。例えば足腰のね、うん、弱いね、お年寄りにね、
うん、
カンフルを何本打ったってしばらくは持つけど、うん、
はい、
もうそれ切れたらもう元の木阿弥ですよ、
うん、そうですね。
だからその経済をもうちょっとね、本気でね、
うん、
考えてくれなね、
うん、
利権の取り合いでね、
うん、
もう日本いうね、国がね、沈みかけてのにね、
うん、
そんなことしてる時代違うやろって、
うん、
全くね、国会で誰も本気になって討論、今の人しませんね、
うん、
しませんね、
うん、
いや、もう為替介入やるって言って何兆円って出してもね、あのもう大蔵省が持ってるっていうか財務省が持ってるっていうのは、
はい、
もう限度決まってて、
うん、
懐具合分かってるから、あれ以上できないってみんなバカにしてるんですよ、市場を。だから一番は、だからアメリカ債がほとんどなんですけど、うん、米国債が、
はい、
これ売れないから、
うん、そうですね、
そうすると今現預金でちょっと残ってる部分だけを使ってるだけで、はい、わずか20兆とか30兆ぐらいしかないわけで、だからそっちの話だけになっちゃってるでしょ、
うんうんうん、
だから本当はね、介入だけじゃなくて本当だったら金利上げればいいんですよね。
そうです、
あ、なるほど、
うん、もうあのアメリカの金利とかが 5% 台なの、こっちはゼロ金利なんですからね、
はい、
それはアメリカに行っちゃいますよね、
うん、
だから金利上げたら困るのは日本の国債が暴落するってことですからね。
そのバランスがもう取れなくなった国っていうのはね、
うんうん、
僕ね、国民も悪いと思う、
うん、
国民もね、いまだに日本の全てがね、
はい、
世界でトップクラスや思ってるんですよ。そんなね、
うん、
はずがないですね。
うん、ね、どんどん落ち込んでますね。
あの今どこそこ行ったら安いよって、さ、買い物も安い、食べ物も安い、それはやっぱり当時の日本は伸びてきてるから、
うん、
そういう国を下に見てたわけでしょ。
そうですよね、
今見られてるわけです。
東京でもね、世界から見るとかなりお安いみたいで。
そうです。
うん、
長官その辺どう思います？
いやおっしゃる通りですね。やっぱり日本人って、日本が世界の中でもリーダーシップ取ってるっていうか持ってると、こうずっと思ってきてきたんですけど、私も今のその国際警察協会の関係で他の国の人と接触するとですね、そう思ってる人ってあんまりいないんですよ。日本ってだから、なんていうんですかね、もう亡きが如しっていうか、普通のワンオブゼムなんですよね。で、高橋さんおっしゃるように安いんですよ。
うん、
それからまだね、古い文化があるから、観光客は来るんですよね。
うん、
それからね、あの手前味噌ですけど、安全安心はやっぱり世界の
本当そうです。本当そうです。
一流なので、だから人はいっぱい来ますけども、
そう
経済力をその見て評価してる人ってほとんどいないですもんね。
うん、
それは逆に言ったら、なんか怖いのは。
はい、
投資を海外が日本にしてくれないっていうの、
うん、
これもやっぱり今井さん問題ですね。
そうですね、だからその魅力がもうなくなっちゃったんだね。
うん、なるほど。
いや、基本的に日本で働こうっていう人が外国人急激に減りましたよね。
日本に人気で安いですからね。
ここでやるよりは他のところで、日本人も日本国内でよりはカナダ行ったり、うん、オーストラリア行った方が稼げるわけでね。
そうですね。
でもう結局 G7 の中で今まで日本の役割っていうのは経済力があって、いざという時に金出してくれると、う
ん、なるほど、
そういう点ではですね、いい懐だったんだけど、もう日本にお金がなくなっちゃったわけで、
はい、
全く役に立たない国、
うん、
軍事力もなければ、
うん、
で知恵もない、
うん、
金もないっていう、本当最悪なところに今来てますよね。
悲しい現実ですね。
でも、その一番困るのはね、
はい、
その設備投資を企業が、
はい、
ほとんどしないわけですよ。
そうですね、研究とかもね、
うん、まあ、どうなるか言いましたらね、
うん、
30年前の工場のラインがそのまま使ってるわけでしょ。うんうん、
あ、
それは中国とかね、うん、先進急激に大きくなってくるって、新しい工場は新しい設備投資してるわけやから、
そうです。
それを考えただけでもね、で、うん、一番大事な設備投資はハードじゃないんです、
うん、
ソフトない、
うんうん、
教育投資してないわけでしょ、うん、
はい、
長官、これそれがね、役所にも相当響いてきてるの違います
か？うん、そうかもしれませんね。ですから、うん、あの日本のその役所の予算っていうのは、まあ、あの100兆円ぐらい、
うん、
もうちょっとあるんですかね今、
うんうん、
だけどそのかなりの部分はもう固定経費ですから、あの投資する余裕がないんです ね。ですから政策に使える金ってのは本当に少ないんですよ。なんでかというと、借金を返さないといかん、
はい、
国債とか、それからあの社会保障ですよね、
はいはいはい、
これでもがんじがらめになっちゃってますんで、
うん、
ですからその国としても、昔はやっぱり財務省が中心になって、こういう方面、こういう方面ってこう、うん、国としての投資ってあったんですよね、
うん、
でそれがやっぱりあの一つの国としての活力にはなってたと思うんですよ。今それができてないですから、
うん、
国力はやっぱり大きく なっていかないですよね。
そうですね。だから借金優先で返さないかんわけですから、
うん、
それはこれ、はい、国債金利上がるから、
うん、
そらプライム上げれませんわね、うんうん、
そうですね。
ただね、
うん、
役所が固定化した予算内でしか動けないっていうことは、う
ん
う
ん、
国自体が新しい戦略投資が組めないことですよ、
うん
うん
うん、そうです
ね。国が固定費とそこががんじがらめになってることは、
うん、
新しい戦略を、
はい、
考えても実行できないでしょ、
うん、
それは国にとって一番もう どうしようもないところに来てしまってるんです、
うんうんうん、
例えば国家はイニシアチブを取るのは役所ですから、は
い、そうですね、
その役所が動けないのに、
うん、
民間になんぼ旗で笛吹いたって、うん、民間自体も動きようなくなりますよ、
うん、
特に中小企業なんかはね、
うん、
どっかで補助金だよりやとかね、
うん、
融資の問題とかね、
うん、
結局役所がそうなってきたら銀行も金融機関も、でそれはものすごい問題になってくるね、
うん、
ただ日本の中小企業っていうのはもう役所自体が世界から遅れちゃってるんです、
はい、うん、
例えばそれが一番占いで分かるのはね、国と社会と国家は AI 関係でがんじがらめで、これからも AI の進化が全て決定しちゃうんです、
はい、
それは知的な部分ですから、これに遅れたらもう国家は絶対成長しないというのも分かってきたわけです、
うんうん、もう後進国ですよね。
アメリカが今トップでしょ、2位が中国、3位がシンガポール、
はい、うーん、シンガポール頑張ってますね、
うん、というのは AI 投資率って今韓国とかあの辺よりはるかに日本低いん
ですよね、うんうん、
そうするとこの AI の投資率で社会は今 AI で動いてるわけやから、
うん、そうですね、
我々の生活も全部変わるわけです、
うん、
そこが日本の投資率が低いということ、
うん、
長官これ何とかしてくれませんこれ。
なんとか、
いや役所が
ああそうですよね、だからやっぱり基本的に間違ってこのおそらくアベノミクスの開始以来間違ってきてるんですよね、
うん
うん、その頃は確かに円が70円台、
そうそう、
今もう半分以下ですもんね、
そう
そう、これじゃ日本の経済は持たないんですよ、
持たないです、持たない、
でそれはその要するに金利をもうゼロ金利できて、で要するに国債をもう出しまくって、それでなんとかその金を支えるっていう、要するに経済をこう活性化させて税収を上げてっていうことを努力してこなかった結果がこうなってるんですよね。ですからこの政策も本当に転換しない限り今の状態は変わっていかないと思いますね。
と転換するための金がないのよ、
うん、
ねえ、もう観光に頼ってる感じですよ、
そうい
やね、
観光なんかね、
うんう
ん、大したことないよ、
大したことないですけど、そうそう、でもテレビ見てたらもうそこしか言わないですよ、
いや他ない観光
って産業じゃないですよあれとか言うと、
そうそう、いや本当ただあの、ね、ヨーロッパでもね、
はい、
産業構造が低いね、イタリアなんかね、長官がイタリア詳しい、観光ばっかりです
よ、そうですよね、うん、文化がねいろいろあります
から、特にね、まあ、日本もそうかもしれません、イタリアなんかもそうなんですけど、昔の遺産で食ってるんですよ、
そうそう、
昔の遺産をみんな世界中から来てくれるから、
う
ん、自分たちは何も作らずそれに頼ってるっていう状態ですよね、
ちょうど、僕はマスコミも悪いんですけれども、うん、現実を本当に知らさない、
うんうん、
だいたいね、国のね、
はい、
お金が安くなることは、
はい、
強い国が安いはずない、
そうこ
れ考えたらがりますよね、
でもテレビはね、今西先生みたいなことおっしゃってないじゃないですか、
そうそうそう、
でテレビでは貿易黒字の話のね、こういいところばっかりやってる感じで、
だから株価だけは上がってるんですよ、
そうです、
ね、だけど株価が上がってるっていうのは、日本国内で儲けただけじゃなくて海外のもので、
うん、
だからそこでごまかしが引っかかってるんですね、
あ、なる
ほど、それで実際それじゃあ iPhone だとかみんな、うん、携帯やっても、
うん、
だから全部はそれは Google だとか、
うん、
マイクロソフトとかそういうのが著作権で全部取っちゃってるわけですよ ね、
す
ね、上の方はね、
そして
我々は現業部門なんですよ、日本経済自身がねもう現業化してるのね、
うんうん
うん、今本気で誰かがそこをね、
はい、
10年後の日本ってあんたら大変なことになるよと本気で、
うん、
やっぱり教育せないか、
うん
うん、虎ね、岩井さん気づきません、うん、昔ねそういうこと本気で、うん、ディスカッションする番組っていっぱいあったんです、
いっぱいありましたね、
今ないんだ、
うん、
それ唯一ね、
うん、
この番組だけ本音で喋ってんの、
はい、うん、もう長官にお出ましいただくしかないでしょ、うん、ここは
いやそれ違う一般の人が長官長官から、夜活躍しはれんのかな
夜の活躍どんな活躍ですか、
いや夕刊ネタハム
あーなるほど
野党も言うてるけれども、うん、もうちょっと野党も人数いりますよね、
うんうん、
なんでか出したもん全部否決されちゃうから、
そうですよね、
もうやっぱり数の論理の怖さですね、
うん、
今回でどうしたら今度の選挙で相当自民減ります
よ、ね、であのね、3人のあの3補欠選挙、
はい、
あれはみんな立憲が勝ちましたよね。
そうですね。
でこれだけでもね大きな変化なんですよ、
うん、
この3議席でですか。で
というのはね、あの政倫審っていうのがありますよね、
はい、
衆議院に、
はい、
そこにあの裏金議員を呼び出すじゃないですか、
はい、
呼び出す時にですねあの今までは8人しか野党がいなかった、はい、立憲の関係で、
はい、
そうすると呼び出せなかったんですね、うん、3分の1以上9人の理事がいれば、
はい、
もう呼び出すことができるわけです。だから40人ぐらいがみんな逃げちゃったわけですね、自民党の、
うん、
で今度3人当選したんで、
はい、
理事が1人増えるんです、はい、そうすると9人になるんです。
9になります、うん、
と政倫審で呼べるんですよ、野党の要求で。
すごい。
と40人順番に裏金議員、
はい、
それで、まあ、を呼んでですね、
うん、
まあ、国会でどこまで追及できるか分からんけれども、
うん、
やっぱりあのままでは終わらないよっていうのが、
うん、
たった3人の補欠選挙で勝っただけで、やっぱり変わるんですね。
国民そういうこと分かりませんよね。
そっちの方が意味があるんですよ、
ね、
立憲が勝とうがどうでもいいんですけど、
うん、本当に
あのやっぱりちゃんと政倫審でもチェックが効くと、うん、国会が、
うんうん
う
ん、
そういうためのあの民意の反映ができてるっていうのは大きいんですよね。
確かにですね、うん、ただね私ね一番今内心怖いのはね、うん、日本の売りはね、
はい、
安全なんです、
うん、
ところがね、
はい、
予算縮小したらね、
はい、
警察予算がね、うん、減らされやすい
ん
です。うん、えそういうものなんですか。
なんでかって言ったら、うん、当たり前やと思っちゃうんです、
うん、
あこの安全な感じが、う
ん、
はい、
それ実は警察がちゃんとしたシステム化したるからいけるんです、
うんうん、
とその、うん、それを維持する予算が、
うん、
例えば悪い言い方したらある種の賞が減っても、
はい、
あんまり海外から見たら変わらない、
うん、
そうすると警察の予算減らしてもしくは安全っていうものが脅かされだしたら、うん、
はい、
ものすごく日本のまず観光っていうものが衰えてくるわけですよ。今も来てほしい来てほしい日本、うん、それでなんとかちょっとは稼げないかん、
うん、
まともな産業構造があかんねんから、
うん、
さあこれね長官ねこの問題ってね国民はもっと知るべきは思うん
です。うん、そうですね、あのやっぱりその予算の問題で言うとですね、あの今のところその警察予算が減らされてるってことはないんですよ、
うん、
ただこれから確かにあのどうなっていくか分からないっていうことはあると思うんですよね。でただ減らされないんですけどやっぱり新しいことができないんですね、
うん、
先ほどの AI の活用なんかも警察も相当やっぱりやれるところはあるんですけど、
うん、
やっぱそれにはあの予算が必要っていうことで、うん、予算増えないとなかなか手が打てない
ん
ですね、
うん、
そうそうそう。例えばねこの間あれがあったじゃないですか、昔の爆弾犯人の指名手配されてたのが49年逃げてて名乗り出て死んだっていうのじゃないですか、うん
はいはいはい、
あのポスターは昭和48年のポスターなんですよ。
なるほど、
写真、
ね、
で今 AI の技術で今の顔ってどっくらも作れるはずなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ただあのニコッと笑ったあの若い時の、
うん、
彼私と同じ年で、
はい、
私を19歳の時の私の写真で追っかけてるようなもんですよ、うん、
なるほどなるほどなるほど。
これ私昔イタリアにいた時にイタリアのマフィアのボスが24年間逃げて捕まったのがいるんですけど、
う
ん、それはね FBI が解析してその時の顔で追っかけてたんですね、うん、
なるほど。
それだからもう30年ぐらい前ですよ。
なるほどなるほど。
それがコンピューター解析なんですけど、うん、今も AI 技術がありますから、うん、もっと高度なことできるはずなんですよ、
はいはいはい、
とかそれからあの人間の目で追っかける、
はいはいはい、
で日本の警察はそうなんですけど、はいはい、その機械で追っかける、
はいはい、
カメラの目でね、
はいはい、
ということも可能なはずなんですけど、
はいはい、
そういうことができてないので、
うーん、
あのやっぱりだんだんだんだんその今の世界に誇るべき水準にある治安が、
うん、
限りが見えてくる可能性はあるなと思うんですよ、
ね、今長官中国の方が進んでるの違います。
すごく進んでます。
そうですね、
中国はおそらく世界で一番進んでると思います、
うん、そうですね、
そういう意味では。 あのね、まずカメラの数が圧倒的に違うんですよ。いやいやいや、国民 2.3 人に1台って言ってますから、
うん、おすごい。
日本は 25人に1台ぐらいなんですよ。ですから、あの指名手配されて逃げてるの、うん、日本では500人か600人ぐらいいるんですけど、はい、おそらく中国ではいないじゃないですか。でカメラがね、
う
ん、日本の場合は防犯カメラっていうだけなんです。でそこで映った人を次の防犯カメラ開けて映ってるかどうか見ていく、うん、それリレー操作っていうんですけど、うん、あの中国がやってるのは全部その防犯カメラを公安当局がつけてるわけですよ。
なるほど。
ですから歩くと公安当局の写真と瞬時に照合。
なるほど。なるほど。
1秒間に30億枚との写真、30億人と照合できるって言ってますので、そうするとあの逃げてて街を歩けばそこで必ず引っかかるんですよね。
なるほど。
だからおそらく何年も指名手配なんてないと思いますね。
なるほど。そのぐらい実は劣ってきてるわ、
ね。うん、そうですね。
でね、これあんまり劣り続けると、うん、こっち来ますよ犯罪者は。
結局そうです。
逃げてくると、
そう甘いから、
うんうん、においた安全と思うんですよね。それは本当にそうですよね、うん、そういうの国民も、うん、政治家も全く意識ない、
うん、
それはやっぱりものすごい怖いことなんです、
う
ん、
そうですね、う
ん、だから、うん、安全が日本の売りが、うん、もしかなくなったら産業構造もあかん、
はい、
技術的なもんもあかん、うん、いや観光があるやん、だけど治安がなくなったら観光も来ないですよ。
そうですよね、
まあ、一体何でご飯食べるのかな、うん、それこそもう日本国民の人にもう移民で出てくださいって、うん、ね、この昨日そういう話してたんですよね、うん、移民政策を優先的に、これね笑い話はなしに、
うん、
昔貧しい東南アジアは、うん、出て行ってくれて奨励してたんですよ。でその人らが日本に来たりいっぱいしてたんです。
そうですね、
日本も反対にそういう国になる可能性が、
うん、
でこの話を最後に今週は終わりました、
はい、いいところで終わりました真面目な週でございました、はいはい、では次週もよろしくお願いいたします、ね、今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした。